おはようございます。金メダリストのスペイン語通訳上畑彩です。夏休み特別企画、語学マスターに絶対必要な〇〇を手に入れるための5 days チャレンジ、ついに4日目になりました。ここまで見ていただいた方はですね、今どこまで来られたか、私の方で想定しているのはですね、今やる気マックス、目標と、それからいつまでにそうなりたいかという期限が決まっていてですね、これからはですね、毎日少なくとも30分は語学に触れたいと思ってらっしゃると思います。で、昨日お話しした内容でですね、今一番苦手だと思っているポイント、これを伸ばすためにはどういった練習をしていきたいかというところまで今頭にある状態じゃないかと思います。で、今日はですね、じゃあその苦手を克服するための練習をいつやるのかというところに切り込んでいきたいと思います。で、今日がですね4日目で、明日は皆さんに Zoom のリンクをお送りしてですね、もしお時間ありましたら午前11時から1時間直接ですね、リアルタイムでつないでですね、何かご質問があればお受けできるという状態で進めていきたいと思っています。なので、もしかするとですね、今回の5 days ではこれが動画を見られる最後になるかもしれません。で、もちろんですね、5日目の内容も直接参加できないという方のためにですね、動画は後でお送りする予定です。ただですね、もし今回のこの5 days チャレンジ役に立った、今後の勉強の内容にですねヒントになるところがあったと思われましたら、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。はい、ではですね、ここから早速今日の内容に入っていきたいと思います。はい、Day 4のテーマは時間を生み出す秘策です。もし勉強が進まないのは時間がないせいだ、こういう風に感じてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってこのテーマにしました。中にはですね、いえいえそういう悩みはなくてですね、私は朝とあと家に帰った後1時間ずつ机について勉強してるんですっていう、こういう習慣がある方はですね、もっと実践的な練習をどんどん取り入れていただくことでぐんと伸びていけると思います。こういう方はですね、どんな方法でも取り入れていただくことができると思います。例えば誰かと話す時間を増やす、もしくは映画やドラマを外国語で見る時間を増やすといったように、いろんな実践練習を取り入れていけると思います。ただですね、なかなか机について勉強する時間がない方にとってはですね、やっぱり誰かと話す時間もないとか、あと、いや、ドラマを見る時間はないといったような悩みがあると思います。そういった方にはですね、ぜひ隙間時間、もしくはながら練習をうまく利用していただいたらと思います。で、ここで終わってしまってはどうやってっていうのがわからないのでですね、これをもうちょっと深掘りしていきたいと思います。で、まずですね、昨日お話しした実践練習で伸ばしたいのはインプットですか、それともアウトプットですかっていうお話がありました。で、あとここで一度立ち止まって考えたいのは、じゃあそのための練習で一日の中で使える時間はどこですかっていう話ですね。なんかこれ計画をまあ立てようっていうことに近いんですけど、いや、そういうのは苦手なんですって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、この効果っていうのがどこに現れていくかっていうとですね、この先の1週間2週間そして1ヶ月2ヶ月この後の期間の時間をどれだけ有効活用できるかっていうのに本当に関わってきます。で、よくあるパターンとして、なかなか時間が取れないんだけど、机に着いた瞬間何しようかなと考えて、あ、そういえばこの本買ったんだったと思って見ようと 思ったけど、あ、でもこっちの本ももしかしてなんか私そういえば読みたいんだったとか、あ、いやいや、あさってのそういえば授業の宿題があったとかですね、いろいろ考えてしまって、最初の何分かもうすでにロスしている。で、教科書を開いた後にバタバタっとやって終わったっていうような こういうサイクル、なんか記憶にないですか？でですね、忙しければ忙しいほどその隙間時間っていうのは短いと思います。なのでそこをフルに活用するにはやっぱりあらかじめ何をするか考えておくっていうのはとっても重要なんですね。例えば隙間時間の定番といえば通勤通学の時間だと思うんですけど、じゃあこの時間に何か聞こうとか何か動画を見ようと思ったらもうそれ決めて携帯に入れておかないといけない、携帯からアクセスできる状態にしておかないとダメなんですね。ってなるとやっぱりじゃあそこで何するか、そこでどういう練習をするかっていうのをあらかじめ考えておいてもう準備しておく。そうしたらですね、電車に乗った瞬間からもう、あ、はい聞こうとか、はいこれ見ようっていう風にその隙間時間をフルに活用していけると思います。昨日お話ししたインプットっていうのは聞くもしくは読む、この聞く力、読む力をこう上げていくことでした。で、インプットの力を上げたい方はもう私のおすすめは耳を活用する、これ一択です。っていうのもですね、まあリスニングの練習する前はですね耳を活用するのってちょっと当たり前というふうに感じられるかもしれないんですけど、リーディングの練習をしたい方もできればですねテキストと音声両方あるものをご準備いただいて、それを読んだり聞いたりを繰り返すと読んだ内容の中の発音も同時に練習していることになるので一石二鳥三鳥くらい効果があります。で、アウトプットならっていうことなんですけど、アウトプットの練習の代表例といえば独り言、あと日記をつけるですね。もしですね誰かと話す時間が取れるようであれば、まあそれはその方が会話の練習としてはいいんですけど、ただ独り言っていうのは実はこれ計画しなくても練習できるっていう優れものなんですね。例えば歩いている時にでも、まあ、安全第一ですけど、あ、今目に入っているものをスペイン語にしてみよう、英語にしてみよう、もしくは今考えていることをスペイン語で考えてみよう、英語で考えてみようっていう風に少しずつ少しずつ日常生活の中でスペイン語や英語を増やす時間を増やしていく、これはですねもう計画とか必要なくて どれだけ癖にできるかみたいな感じですね。で、日記はあの携帯を使えば家でも電車の中でも誰かを待っている時間でもできるので、こういったものもあの有効活用できると思います。そういえばですね、独り言を練習しやすい場所としてですね、あのお風呂を有効活用しているというのをあのよく聞きます。やっぱりあの一人でいますし、独り言に集中していてもあまり問題ないですし、何かあの言葉を発しても誰の迷惑にもならない場所としてですねお風呂は人気が高いです。なので机について問題集を解いたりする必要は、まあ、一切ないということですね。まあそれも必要な時があると思いますけど、例えばあの試験対策をしている時とかですね、そういった時にはあの問題集を解いたりっていうことも必要になってくると思うんですけど、日々の練習の中でですね必ずしも机についていなくてもいろんな練習が可能だっていうことをぜひあのここでちょっと意識していただいて、ご自身の日々のルーティンの中のどこでそれができるかっていうのをちょっとあのここで考えてみていただいたらと思います。で、もう一つ、いやもうそれやっていますっていう方のためのプラスアルファ のアドバイスなんですけど、そういった場合はですねこの3つをちょっと考えてみていただいたらいいかと思います。一つはですね量が足りているかどうか、例えば急激なレベルアップを目指しているとき、こういうときはですねやっぱりある程度の勉強量を確保する、勉強時間をある程度確保する必要が必要になってきます。なのでもしすでにこういった練習をやっているけど思ったほど伸びてないっていうのはですね、多分全然伸びてないっていうことはないと思います。ただ自分の希望するレベルに達していない ていうのが悩みになっている可能性があるので、そういった場合はですね、もう少し時間を増やす必要があるかもしれません。あとはレベルが合っているかっていうのもポイントです。例えばこれはインプットする練習にありがちなんですけど、聞くもののレベル、もしくは読むもののレベルがご自身に合っているかどうかってことですね。例えばリスニングの例でいくと、あまりにも難しいものを聞いていると、あまりにも自分のレベルよりもかけ離れて難しいものを聞いている場合に、全く頭に入らないっていうことがあると思います。で、そうなってくるとですね、どういうことが起きるかっていうと、違うことを考え始めてしまうっていうことがあると思います。で、それでもですね、自分の周りに外国語が溢れている状況を作っているっていうのは効果はゼロではないんです。これはもう研究で証明されてます。それは無駄じゃないんですけど、効果が最大かというとちょっと疑問です。なので少し 6-7 割ぐらいは聞いてわかるもの、 6-7 割ぐらいは読んで理解できるものっていうのを選択してもらう必要があると思います。あともう一つ、この文法知識も必要ですっていうのはですね、中にはすごく文法に抵抗を感じていて、文法の勉強を一切やらずに語学を身につけたいっていう風に考えられている方もいらっしゃるかもしれないです。日本人の中にはですね、かなり少数派だと思うんですけど、まあ、中にはいらっしゃるかもしれないので、ここで取り上げるとですね、例えば私たちは母国語の日本語は特に文法の勉強をせずに話せるようになったっていう風に考えられる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、大人になってから勉強するときに文法をやらなかったらどれだけ時間がかかるか、これは想像に難くないと思うんですけど、もし文法をせずに全部のその文法的な知識をリスニングとリーディングだけで入れていこうと思ったら、どれほど途方もない時間がかかるかっていうのを想像してもらったら、文法を最低限やった方がいいっていうのに簡単に気づいていただけると思います。はい、ではですね、本日のワークです。じゃあ今までの練習時間に追加で使える隙間時間はどこかないですかっていうのを、ぜひですね、ここで立ち止まって一度考えてみてください。そこでですね、さらに踏み込んで、じゃあどんな練習をしようか、何の練習をしようかっていうのを合わせて考えてみてください。日々のルーティーンに合わせてですね、私の時間はこれで、苦手なものはこれだから、こういった練習をしよう、でこういった練習ならできるかなという風な形で考えてみてください。はい、では今日のチャレンジは以上です。で、明日はですね、ぜひお時間があれば11時からズームの方にご参加いただければと思います。で、お時間なかったらですね、また動画をお送りしますので、そちらを見ていただければと思います。あとですね、もう明日ズーム参加できるよと言われる方はですね、もし今日までの動画が役に立ったなと思われましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。今はですね、まだあんまり YouTube を使ったですね、情報のご提供っていうのはしてないんですけど、今後ですね、何かお役に立てるような語学に関するスキルアップの情報がありましたらですね、YouTube の方でご案内していきたいと思っています。なのでですね、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いします。ではまた明日。アスタプロント。